東日本大震災支援特別番組、この時間は NPO 法人環境市民が担当いたします。私下村静子がお届けしてまいります。主に環境市民が担当いたしますこの時間には、福島原発で起きている様々な、関連する、話題ニュース、それからですね、私たちこの起こっている現象をどのように捉えていったらいいのかというお話を進めております。今日も専門家の先生にお話を進めて、お伺いしながら進めていきたいと思います。今日お話し伺いますのは、岐阜環境医学研究所所長の松井英介先生と電話がつながっております。松井先生、こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いいたします。
こちらこそ。
はい、先生にですね、今日ご出演のお願いをさせていただいたのは、はい、今も環境市民のウェブサイトのトップページにも表示をしているんですけれども、
はい、
ドイツ放射線防護協会というところが、日本へのその提言みたいなものをまとめたものをですね、はい、松井先生たちが、早くに、訳して、いち早く、情報提供をしてくださったということで、そのあたりの、内容から教えていただけたらと思いまして、まずは、ご連絡をさせていただきました。はい。で、先生、早速なんですけれども、
はい、
この、ドイツ放射線防護協会が出しました、日本における放射線リスク最小化のための提言というものの、内容から教えていただけますでしょうか。
そうですね。これは、ドイツの私の親しくしてる友人が送ってくれたものなんですけども、それで、これが役に立てばということで、お急ぎで、日本語に、翻訳をしてですね、もう何人かの方が協力してくださったわけですけども、で、まとめたものです。それで、これの一番の、ポイントはですね、いろんな放射性物質が環境の中に出てきていると。でそれが体の中に入ってくるわけですよね。
はい。
で一番多いのは呼吸、空気と一緒に取り込む、呼吸と一緒に体の中に入ってくるやつですけども、その他にですね、水とか食べ物と一緒にですね、入ってくるものが、日常的にいくらでもあるわけですよね。
はい。
でそういうことで、この提言の一番のところに書いてあることは、放射性要素、I131、私はもう昔から要素131っていうふうに言ってることが多いんですが、それがかなり検出されてるということでですね、特に葉っぱを食べる野菜ですよね、サラダ菜だとか、あるいはほうれん草だとか、その他に薬草もこの中に入ってくると思いますし、山菜類、最近ですとちょうど今いろんなわらびだとかですね、いろんな山菜の季節になってきますよね。付近の等は時期を、過ぎたところもあると思いますけど、でそういう葉っぱ野菜をの中にかなりやっぱりセシウムだとか、
セシウム、
特にセシウムですね、セシウム137ですけど、これがその野菜とか植物が自分でこう取り込むわけですね。それが入っているわけです。でということもあって、そのできるだけそれを食べない方がいいという提言が一番目にあります。それから二番目はですね、小さい子供ですね、お乳を飲んでる赤ちゃん、それからもう少し大きい子供ですね、で14歳ぐらいを境目にして、それより年下の子供たちっていうのは特に用土131の影響を受けやすいんですね。で、用土はご存知のように甲状腺という内分泌臓器ですよね、ホルモン臓器に集中的に取り込まれて、 でこれが長くその状態が続くとですね、甲状腺がんを発症してくると、
はい、
いうこともありましてね、で特に小さい子ども、14歳の子以下の子どもについては特に注意をした方がいいということで、
はい、
用途については具体的な数値が挙げられております。
はい、
それでここにあるのはそうですね、セシウムの方が書き込まれてますけど、
はい、
セシウム137っていう各種ですね、
はい、
でそれの、4ベクレルっていう数値を挙げておりますけども、
はい、
1キロ、体重1キログラムあたり4ベクレル以上のものは取らない方がいいと。
取らない方がいい。
はい。から大人の場合は倍ですね、
はい、
8ベクレル以上のものは取らない方がいいっていう具体的な数値をここで上げております。
はい。
でこれはこの防護協会が25年前のチェルノブイリの原発事故がありましたよね。
はい。はい、
でその後ヨーロッパの国は大変な被害を受けるわけですけど、
はい、
もちろん原発に近いウクライナとか、
はい、
ベラルーシとか、
はい、
いうところはもちろんですし、それから風下になった、
はい、
スウェーデンとか、
はい、
ノルウェーとか、
はい、
フィンランドというようなところですよね、
はい、
北欧の国々、からドイツも結構大変だったわけですね。
うん、
でその経験からですね、彼らはこの25年間この問題をどうしたらいいんだろうかということをずっと調べて、
はい、
現場から、彼らは現場からものを見てるわけですね。
はい、
その25年間の経験というか、そこから学んだ結果ですね。
はい、
でそれをもとにして、こういう具体的な数値を挙げてるわけですが、
うーん、
本当はもっと、私はもっとこの値は低く設定するべきだろうと思ってるんですけども、
本来ならば、
ええ、はい、そう思ってますけど、はい、ドイツではもうこれぐらいのところを設定しないとやっぱり生きていけなかったっていうか、
うん、
食べ物がなくなってしまうという状況もあったんだと思うんですね。
はい、
でそれで2番目のところにはそういう特に子供、ちっちゃい赤ちゃんから、
はい、
14歳以下ぐらいの子供たちですね、
はい、
その子供たちに対する基準を定めております。
うーん、
それから3番目はですね、
はい、
日本で今起こったことについての測定結果をちゃんと公開しないといけないんだと、
はい、
これは原因を作った企業、今度の場合は東京電力になると思いますし、
はい、
実際原子炉を設計して作ってきたのは東芝と、日立ですよね、
はいはい、
それとかいろんなゼネコン、カジマなどが関係していると思いますけどね、
はい、
でそういう原因企業がこれは誠実にやはりそれはやるべきだろうという ようなことを私は思うんですが、
はい、
その測定結果の公開ということが書いてあります。
ああ、なるほど。
で市民としてもですね、
はい、
いろんな市民団体がやはりそういう政府とか大きな大手企業、この原因企業だけに任せずに、
はい、
自分たちで独立した測定所を設けるというようなことも必要であろうと。
はい、
で、今までのこの間の経過を見てますとね、例えばストロンチウム90、
はい、
というようなものが、
はい、
1ヶ月以上経ってから、
はい、
実は検出されたんだっていう発表がありましたね。
はい、
でこれなんか私なんか本当にびっくりしたわけですけども、
はい、
なんで今頃になって分かったのかと、本当は分かってたんじゃないかという
そうなんですか、
ふうに思うんですね。
最初はもう要素というものしか
出
てこなくって、ね、
そうです。
はい、でなんで要素しか言わないんだろうって言った後にようやくそのセシウムという名前が出てきて、でもそれぐらいしかわからないのかなと素人にしてみれば思ってたんですが、です、ね、先生お考えになるともっと早くにストロンチウムみたいなのも分かってたのではないか。
それは分かってたことだと思いますしね。 あるいはその前に事故が起これば、
はい、
こういうものが環境中空大気ですよね、
はい、
あるいはその水、海の水の問題もありますし、
はい、
そういういわゆる環境に排出されてくるということは分かってた はい、何そのいわゆるこれまあウランを主に燃やしてた、
はい、
あの福島第一の、動いてたの123ですけども、はい、あのその3つの炉で主に燃やしてたのはウラン235ですよね、
はい、
それをまあ燃料にしてあのお湯を沸かして、
はい、
タービンを回すということをやってたわけですけども、はい、3号炉ではプルトニウム239を一緒に回してるわけですね。
モックス燃料と言われるやつですね。
そうですね、
はい、
でそのそれらを燃やす過程でその常にいろんな分裂産物が出てくるわけですね、
はい、
ですからあの例えばセシウム137それからヨードの131、
はい、
この数を見ると、まあ、ちょうど半分ぐらいじゃないですか。ウラン235の、
はい、
ということから見ても、まあ、特にセシウムが一番たくさん出てくるんだと思うんですけどね、
はい、
それ以外に、まあ、いろんなそれ以外のものがいっぱい出てくると、あのその一つが、まあ、あのストロンチウム90っていうカルシウムに非常に近い化学的なあの性質を持ってて、
はい、
骨に沈着して、
はい、
まあ、いろいろなあの骨のがん、まあ、肉腫ですよね、
はい、
を作る、あるいはその骨の近く骨のところには骨髄があって、
はい、
ここで血液が作られてますから、
うん、
その血液の造血組織ですよね、
はい、
造血組織である骨髄のところで異常が起こって、
うん、
そして白血病の原因になるというような、まあ、大変厄介なやつなんですけどね、
はい、
これの半減期が29年ですよね。
ストロンチウムの半減期が29年。
はい、約29年ですね。
はい。はい、
で、セシウムが30年。
はい。
で、大変長い間、あの、一旦その一般の環境に、私たちが暮らしている環境に放出されると、
はい。
そこにずっと留まるわけですね。
うん。
今の半減期は、まあ、物理的半減期って言われてるやつで、
はい。
出てきたやつが、あの、そこにあるわけですね。
はい。
で、もちろんそこから少しこう、あの風が吹いたらそれに煽られて、
はい、
そして大気中に出てそれがまた流れていくと、
はい、
いうようなこともあるでしょうし、
はい、
あるいは地下水徐々に染み込んで地下水汚染すると、
はい、
でそこっていうのはそのまあ土ですよね、
はい、
あのまんべんなくまんべんなくっていうか、まあ、まだら状にって言った方がいいんでしょうか、あの場所によってかなりその放射線のあの強度は違うみたいですけども、
はい、
これはまあチェルノブイリの場合もそうでしたし、
はい、
今度もそうですが、だからあの当初10キロというところで線を引こうとしたり20キロで線を引いたりしてました。
しかも同心円状に
同心円状にしてましたけどね、
はいはい、
ところがそれから外れた30キロに線を引いてみたけど、それよりもさらに外にもかなり放射線の量の高いところがあると、
はい、
でそれはあの風の向きとそこの地形ですよね、
はい、
でやはりそこのところでこう土を汚染しやすいあの気象状況とか、
はい、
その、まあ、地形が大いに関係すると、
はい、
いうことは分かってますから、
はい、
まあ、そういうような状況の下でですね、あの、まあ、かなり詳細にいろんなことは当初分かってたんじゃないかと思うんですよ。あの予測がついたんだと思うんです。でところが1ヶ月も経ってからストロンチウム90って言い出したので、はい、まずこれはもうびっくりしましたね。
あ、そうですか。
でなんか意図的にそれは遅く出したんじゃないか、あるいはその東京都でもですけど、
はい、
まあ、もちろんあの神奈川でもあるいは埼玉群馬でも、
はい、
まあ、千葉でもそうですけどね、
はい、
あの水道水から、まあ、I131 ヨード浄土が検出されたというのは当初、はい、あの出てましたね。
出てましたね。はい、
でそれのそれ以外に、
はい、
セシウムも当然入ってるわけですね。ですからそれセシウムのことほとんど言わなかったように思います。
はい、
それから一時あの浄土の話、浄土130日のことは言ってたんですよね。
はい、
ここへ来てどうも東京でもあんまりなんかきちっとやっぱり一般の方が、
はい、
分かるような格好で、
はい、
お知らせがされてないじゃないかって。
うーん、
実は私週2日東京にいるもんですから、
はい、
あの非常に身近に感じるんですが、
はい、
そんなふうに思います。
あ、
だもんですからね、
あ
のなんかねもっと全部これその調査した結果をね、
はい、
一般の方に知らせるっていうことが最低なんか必須っていうか、
はい、
すごく大事なことだと思うんですよね。
そうですよね。
ね、そうでないと不安になってくるわけですし。
すべての、まあ、数値を分かりやすいように提供した上で、その数字が持つ意味というのも合わせて、
合わせてね、
知らせてくれないと、先生おっしゃるように不安な気持ちっていうのは募ってきますよね。
そうですね。
うん、
で当初、ですから、まあ、陽度の131が、
はい、
出たときに、
はい、
半減期が8日だからね、
うん、
すぐ消えてしまうから大丈夫だというようなコメントをする人が、テレビにも出てきたり。
いました。
から政府の官房長官もそんなことをおっしゃったり、
はい、
でこの人何言ってんだろうなっていうのが私の率直な感想だったんですね。
はい、
で次から次にその水源地に入ってくるわけですから、はい、風向きによりますし、
うん、
それから雨雲が来ればね、
はい、
また違った格好でそこのところは、まあ、強く汚染するということもあるのでね、でそれに乗ってきたものというのは全部そこにこう水源地の上流水の水源地であればそこに溜まるんですよね、
はい、
で岐阜みたいに、
はい、
岐阜市はだいたい地下水をからその水道水を取ってるんですけどね、
はい、
で東京の場合は空から降ってきたやつを溜めて飲んでるわけですよね、
はい、
だとするとその影響っていうものはやはりずっと続くと考えないといけないですね、
はい、
でしかも、まあ、8日間って言いますけども次から次にこう入ってくるってことも一つと、
はい、
それから I131、陽度131は、まあ、半減期が8日ぐらいですから、
はい、
そのものは減るけれども、その分解産物もやはり同じように放射線を出すと、
あ、
ということがありますね。
はい、
でというようなことがこう相まって、特に陽度の場合厄介なのは、うん、甲状腺という非常に重要なホルモン臓器に集中的にこう、
はい、
まあ、とどまるわけですよね、
はい、
そこが一つ大きいんですが、
うん、
まあ、そういう言い方をするってことは、
はい、
何を考えてらっしゃるのかと、
うん、
8日で消えてしまうからね、
うん、
大丈夫なんだってことを言いましたよね、そんなに心配じゃないんだと、
はい、
とかあるいは直ちに
健康に被害はね、
被害は出ないと、
はいはい、
で直ちにっていうのがまた盛んに言われた、最近ちょっと言われちゃったかもしれませんけど、はい、
うん、
直ちにっていうのはどれぐらいの期間を言ってるのか。ということで、いわゆる急性障害のことだろうとは思うんですがね。
はい、
じゃあ、タバコの煙を吸ったら、タバコ吸ったら、
うん、
あるいは人の吸ってる煙を吸い込んだら、
はい、
直ちにそれじゃあ肺がんになるかと、
うん。
そんなことはないわけですね。
はい、
ですから、やっぱりその発がんのメカニズムっていうのは非常に複雑で、
はい、
一番の問題はやっぱり一つはがんだと思うんですよね。
はい、
でそのがんになると。いうことにはいくつもの段階を経て、
はい、
で30年とかね、少なくともそれぐらいの長い時間軸の中で、
はい、
起こってくることだと、
はい、
いうことをやはり考えないといけないのに、
はい、
それはもう分かってることですから、
ね、
そのことどうお考えになってたのか、健康に影響がないっていう、
はい、
まあ、直ちにという枕がついたりつかなかったり、当初枕がつかなかった場合なんですよね。
そうですよね。
某国営ではないけど、
はい、
それに近いような大手の放送テレビ局でもそんなようなコメントをする
そうですよ、ね、
アナウンサーがいましたね。
もう健康に影響はないと、
ないないと言ってましたね。
言い切っていた、そういうふうな表現が飛び交っていました、ね、う
ん、だからその方たちが考えたことは何だったんだろうかなっていうのは思いますね。はい、でまあ、今言ったような白血病とかがんになる、はい、あるいはそれ以外にもいろんな糖尿病の原因になったり、いろんな免疫不全の大元にが、まあ、原因になった病気がありますよね、
はい、
そういう免疫不全の原因になるということも分かっていることだから、
はい、
免疫病というか、
うん、
そのことをやっぱりですね、そういうのをまあひっくるめて万発障害って、
はい、
後になって晩というのは朝晩の晩ですけどね、
はい、
ずっと後になって出てくるその病気ですよね、
はい、
でそういう言い方をしてます、
うんうん、
その万発障害について、
はい、
ほとんどコメントがないっていうか、
うーん、
大手のメディアからはね、
はい、
でその点、まあ、このインターネットでこういうふうにして放送なさってる、
はい、
ところではかなりその辺のところの事実というのが、はい、伝えられたと思うんですけどね、うん、
それで先生に、まあ、ドイツの その 放射線防護協会 の、はい、その提言というのを出してくださった時にですね、非常に私たちこういったものを実は探していた時だったんですね。
ですね、
やはりチェルノブイリの経験をした、まあ、近くの人たちっていうのは、はい、何らかの、はい、その結果を持っているはずだし、経験を持っているはずだし、その時にどのような対応をしたんだろうと、その結果、まあ、どういうふうなことが見えてきたんだろうっていうのを数字としてもひょっとしたらなんか参考になるものを持っているんじゃなかろうかと、日本の場合はただ数字が出てくるんだけれども、その根拠になっているものが全く私たちにはわからないまま、ただ単にその数値だけが出てきたものですから、
そうですね、
何かしらそのヨーロッパで、あるいはその北欧で参考になるようなものがあるのではないかというふうに探していた時に先生が出してくださいまして、あ、これはやっぱり私たちの基本的な考え方の中にやっぱり取り入れるべきなんじゃないかというふうにすぐに、はい、思った次第なんです。はい、
それでまあこの、提言の中では、まあ、ちょっと
はい、
日本に住んでる我々が見ると、
はい、
ちょっとここはなんか気をつけないといけない書き方かなっていうところには、
はい、
翻訳の段階でね、
はい、
まあ、汚染の可能性のあるという言葉をちょっと入れたりですね、
はい、なるほど、
なんか原文にはなかったものをちょっと入れたりして、
はい、
もちろんそれは了解を取ったんですけどね、
はい、
これをまとめた方にドイツに連絡して、
はい、
連絡を取ったんですけどね、
はい、
そういうものも一緒に加えましたけどね、
はい、
でもこういうやっぱり具体的なものというのはすごく参考に
ね、
なりましたしね、
はい、今の
非常によくわかりやすく書いてあるんですよね、
はい、そうなんです、先生のお話を伺ってても非常によくわかりました今、は
い、ありがとうございます、
はい、
それからこの後半というか途中、はい、まあ、まだ全般なのかな、
はい、
まあ、後半に入ってくると、
はい、
じゃあ用土はまあ比較的短い半減期だけど、はい、非常に長い半減期を持ったものはどういうものがあるのかと、
はい、
いうことが、まあ、書いてありますですね、
はい、
これをお読みいただくと、
はい、
でその中にストロンチウム90も入ってるし、
はい、
それからプルトニウム厄介な、一番厄介なのがプルトニウム239という、
プルトニウムはものすごく半減期が長いんですよね、
そうですね、
はい、
2万4000年という長い半減期を持ってて、
はい、
もちろんウランの235に比べればね、
はい、
短い、235は、7億年ですね、でちょっと想像もつかないぐらい長
い
期間かかって、
は
い、放射線の量が半分になると、
はい、
あるいはその天然のウラン鉱から掘り出してきたウランの中で、
はい、
その235っていう今原発で燃やしてるウランですね、
はい、
これは0.7% ぐらいしかないんですね、
はい、
1% ないんです。でその残りはというと、
うん、
残りがほとんど238っていうやつなんですね、
はい、
この238が 99.3% ぐらいあるんですよ、
はいはい、
でこれの半減期はなんと45億年という地球の寿命に近いような期間かかって半分になっていくと、
はい、
でこれが一つは原発の燃料、
うん、
燃やす燃料235ですよね、
はい、
ウラン235を濃縮するっていう比率を高めてやることを濃縮っていうんですが、
はい、
濃くしてやるわけですね、
うん、
235の比率を 4% ぐらいに高めてやるという時に238は燃えないウランとか言ってるんですけどね、
はい、
その238の方が、
はい、
大量にそのまあ残るわけですね、
うん、
いらないものとして、
はい、
産業廃棄物といったらいいか、
はい、
そいつを、まあが濃縮をアメリカに、まあ、依存してるというかアメリカでやってるもんですから、はい、ほとんどアメリカ合衆国ですね、
はい、
でそのアメリカにその大量の238が蓄積されてくると
うん
いうこともありましたし、
はい、
それで、まあ、そんなようなことがまああるわけですけど、その半減期っていうのはそんな風にして非常に放射性物質の種類ごとにね、
はい、
極端に違うんですね。
うーん、
でまあちょっと話を戻すと、プルトニウム239という、
はい、
これは非常に反応の激しい、言葉を変えると中性子っていうのを出す回数が、
はい、
ウラン235に比べるとものすごく多いんですね、
はい、
で、まあ、半減期が短い分それだけ反応が早いとも言えるんですが、はい、ということでこいつはですねもともと前年にはなかったやつなんですね、はい、でもこれはまあご存知の方多いと思いますけども、ウランを燃やす過程でこれがどんどん生成されてくるんですね、
はい、
ウラン235を原子炉で燃やしますよね、
はい、
その過程でこのプルトニウム239がどんどん生成されていく、
うんうんうん、
それの処理にある意味では困ってるわけです、
はい、
だから原子炉から出てきた廃棄物を当初イギリスに運んで、
はい、
そこでいわゆる再処理工場で処理をしてもらう
と、はい、プレサーマルにということですね、
そうですね、はい、やってましたよね、
はい、
それから最近はまあフランスということで、
はい、
この間もなんかシェルブール港から4月4日に船が出たのか出ないのか、
はい、
出るっていう話は私ちょっと聞いたんですよね、
そうですよね、
それで日本に向かって運んでくると、
はい、
それがまあ6カ所村にまあプールされるっていうような格好ですがね、
はい、
でそういうふうにしてどんどんどんどん、まあ、プルトニウムが生成されてくると、
うん、
でこれが非常に人類が手にした最強の毒物と言われてる、
はい、
非常に強い発がん性もあるし、
うん、
先天障害の原因にもなるというやつですね、
はい、
でこれの小さな粒が、
はい、
まあ、環境中に出てくるわけですね、
はい、
普通の時も出るわけです、普通に燃やしてても何がしか出る出てるわけです、
それがさらに、まあ、今回の
今回は出たと考えるべき
ということですよ
ですよね、
はい、
ところがこれについても最近の発表を見ても、
はい、
発表というか政府の、うん、発表を見ててもですね、はい、まあ、一つは、まあ、枝野官房長官が言ったのは、重いから遠くまで飛ばないっていうのが、一番なんか、この人はまあ優秀な弁護士さんだったかもしれないけど、やっぱりこの領域は分かんないのかなと思ったんですがね。
はい、
で、そう言って言いました。
はい、
確かに重いのは重いんですが、でも粒が小さくなれば、
はい、
数千キロでも移動するわけですね。
そうですよね。
それもありますしね。
はい、
それから、ブルトニウムが検出されたっていう、まあ、発表があった後、
はい、
それはバックグラウンドレベルだとか、
はい、
今もなんかそんなこと言ってるのかどうかわかりませんけどね。で、バックグラウンドって何ですか、
はい、
というと、
もうそろそろですね、時間に、
はい、
なってしまって申し訳ないんですが、
あ、そうですね、
はい、では、また続きをですね、先生に、来週にでもお話を伺えればと。
あ、ちょっと長く喋りすぎた。
いやいや、とんでもないです、とんでもないです。大変貴重な話を伺えたと思います。はい、厚労省の発表しているような、まあ、お母さん、赤ちゃんへの、はい、そういった影響の、
ね、
はい、大丈夫だというような冊子を出していることもですね、
ししね、
ちょっと伺いたいと思いますので、また来週先生に。
これはもう本当に注意して、はい、皆さん読んでいただかないといけないと思います。
はい、はい、ありがとうございました、はい。
こちらこそ。
失礼します。
どうも失礼します。
松井英介先生にお話を伺いました。ま、来週また引き続きお電話をつないで、続きのお話をさせていただこうというふうに思いますけれども、今最後に、話しておりましたものは、厚生労働省が妊娠中の方、小さなお子さんを持つお母さんの放射線へのご心配にお答えしますというふうな、まあ、水と空気と食べ物の安心のためにといった内容の、まあ、簡単な、冊子のようなものをですね、出していることについて、でした。で、先生が前半にお話しくださいました、ドイツ放射線防護協会の、その日本への提言によりますと、放射性要素131が現在多く検出されているため、日本国内に居住するものは当面、汚染の可能性のあるサラダナ、刃物、要塞ですよね、刃物野菜、薬草、山菜類の摂取は断念することが推奨されるということ。それから2番目に評価の根拠に不確実性があるため、乳児子ども、青少年に対しては1キログラムあたり4ベクレル、以上のセシウム137を含む飲食物を与えないよう推奨されるべきであると。成人は1キログラムあたり8ベクレル以上のセシウム137を含む飲食物を摂取しないことが、推奨されるということが書かれていて、で、3つ目に日本での飲食物の管理及び測定結果の公開のためには市民団体及び基金は、 独立した放射線測定所を設けることが有益である。ヨーロッパでは日本におけるそのようなイニシアチブをどのように支援できるか検討すべきであろうというような、そういった内容が記されていました。で、まあ、セシウムであるとかストロンチウムというものがもうすでに検出されている中、半減期が、長いと、そして土に落ちたらですね、30年29年というふうに、それがそのまま残るわけで、掘り返したりすることによって、また吸い込む可能性があったり、あるいは、野菜や山菜と一緒にですね、そういったものを取り込んでしまう、あるいは水と一緒に取り込んでしまう可能性があるということは否めないというお話を先生がしてくださったんだと思います。来週はこの厚生労働省が出している、まあ、サシについてどういうふうに注意してみるべきなのかというところを先生にお話を伺っていきたいと思っております。最後にですね、これは、今日の読売新聞の記事からなんですが、放射線21日間積算で16ミリシーベルトだったという、記事が出ておりましたのでご紹介します。東京電力福島第一原発事故の影響を調べている文部科学省は14日同じ場所で観測している、福島原発からおよそ30キロから35キロの4地点の積算放射線量を発表しました。福島原発から北西約30キロの福島県浪江町赤荻では3月23日からの21日間分の積算線量が1万6020マイクロシーベルト 16.02 ミリシーベルトとなりました。一方、海洋の調査では福島原発から南東およそ40キロ沖合の海面で今月13日採取した海水から放射性要素131を濃度限度1リットルあたり40ベクレルを超える64.1ベクレル検出するなどしましたが、採取場所6地点のうち3地点からは放射性物質は検出しなかったというような、結果が出ていたということなんですが、これも、まあ、松井先生がおっしゃるようにですね、どのような、まあ、各種がどこでどれくらい検出されたのかというのをですね、まあ福島原発の近くだけではなくって、まあ高濃度が検出されているというホットスポットと言われるところももちろんそうなんですけれども、東京関東域にまで広げて、その数字を明らかにしていくべきだと私たちも考えています。では最後にですね、ここで環境市民からお知らせです。環境市民では、まあ、福島原発の事故以来、ラジオカフェさんと協力をして、福島原発の事故関連に関しましての、ずっと情報提供を続けてまいりました。そしてその情報提供をしていく中で多くの皆さんからの、まあ、賛同していただくような声も頂戴いたしまして、この度明日になるんですけれども、催しを開催することになりました。その催しなんですけれども、ちょっと出るでしょうか。はい、出ておりますでしょうか。ご覧いただきたいんですけれども、時計でかぶっていてちょっと私には見えないんですけれども、地球に原発はいらない、脱温暖化、プラス脱原発は可能だという催しを明日、4月、16日に、人町交流館で行います。で、環境市民代表の、まあ、杉本一行、そして、ドイツのフライブルク在住の環境ジャーナリスト、村上敦さんをお招きして話を進めていきたいと思います。村上敦さんはこの、福島の関連の支援特別番組の方でもですね、ご出演をいただいたことがあるんですけれども、そのドイツ在住の村上さんが日本に来られておりますので、お迎えをしてお話を進めていきたいと思っております。ぜひ皆様にもお越しいただきたいと思います。地球に原発はいらない、脱温暖化プラス脱原発は可能だということで、まあ、原発に頼らなくても実は電力は十分に足りているんだと、まあ、私たちはこれから新しい、まあ、社会を作っていくために、しなければならないことがこういうふうな可能性としてあるんですよというあたりを明らかにした上で話を進めていきたいと考えています。時間は6時、15分から、でしたでしょうか。ちょっとチラシが外に置かれているんですけれども、 6時15分からスタートということで、9時15分ぐらいまでを予定しています。人町交流館は河原町、正面にありますので、そちらの方にお越しいただければというふうに思います。失礼しました。開始時間は6時20分からですね。すいません、そこにねチラシが置いてあるので、ちょっと撮っていただけますか。はい、ありがとうございます。正確なもう一度時間と場所をお伝えしたいと思います。4月16日土曜日午後6時20分から9時15分まで、人町交流館の大会議室で行います。定員が300人、参加費は会員が500円、会員でない方は800円ということになっています。この催しは多くの NGO、NPO の皆さんからの講演をいただいて開催することになっています。環境先進国ドイツの事例から、ドイツの脱原発政策と地域社会の取り組みを、ドイツ在住環境ジャーナリストの村上敦さんに、そして日本でも脱原発は可能であるというテーマで、環境市民代表理事の杉本郁夫が話をさせていただきます。そしてその後は、脱温暖化、脱原発は可能だ、日本社会の未来を展望するということで、対談形式になっております。皆さんと一緒にこのあたり考えていけたらというふうに思っております。ということでお送りしてまいりました、東日本大震災支援特別番組、お届けしてまいりました。4月15日金曜日でしたけれども、担当は環境市民の下村静子でした。それでは今日はこの辺で失礼いたします。